ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナム
ダッマンサラナムガッチャーミ。
ダッマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョSatsu Gyojin Hanya Hara Taji Shoken Onkai Kundo Isai Yakusha Rishi Shiki Fu Iku Soku ze ku ku soku Shikin ju so gyo Shiki yaku bu nyo ze Rishi ze shohoku soSu fu gu fu jo fu zo fu gen ze ko Chu mu shiki mu ju so gyo shiki mu gen bi zeShinni Mushiki Shokomi Omu Genkai Naishi Muishiki Kai Mumyo Yaku MuSundo Chiyaku Mutoku Imu Shotoko Bodai Sata Ehanya HaramitakoUmu Tondo 主の上位祭句実不幸骨折般若阿弥陀佛即切主阿僧伽帝伽帝阿蘭伽帝哈拉僧伽帝阿吉娑哇伽この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善こと後ろ撮って、いや後ろから撮っといて、はい、はい、ですね、今ね、これちょっとポッドキャスト用に言いますと、今ね、御嶽山の方に来ています霊雲荘さんの方ね、いつも通りのところで、で、お盆接心を、今やっていて、中日なのでね、法話になっています。それでですね、この後ね、8月はわりかし予定が入っていなくて、9月の初めに、名古屋の本泉院さんですね。はい、じゃあもういいや。はい、ありがとう。本泉院さんでの後、それから法然院さんでね、やりますので、名古屋地方の方、関西、ね、の方、ぜひぜひおいてください。ですね、はい、ですね、今日はですね、この間の7月の30日に、奥村さんとの、対談があって、でそれをですね、いつだ、そっか、8月の5日の日かの、日曜の いつもの、一方案の瞑想会でね、日曜の瞑想会で、1回取り上げました。ね、でそれはね、ほぼ奥村さんとの、対談を、当然あそこには40人ぐらいはいらしたんだけども、 ほとんどの人は来れてないので、で、まあ、ちょっとあれをポッドキャスト流すはいかないので、まあ私の方、まあ、私の一方的なあのまとめ方なんでちょっと非常にフェアではないんだけども、まあ、あの対談で何が話し合われたかを主に伝えた話だけど、まあ、あんまり客観的ではなかったと思いますけどね。はい、それを一回あの まとめてありますね。でそうなんだけど、今日はね、あのそれはちょっとひとまず置いて、もうちょっと自由な立場でね、あの、この問題をね考えていきたいなと思います。っていうのが、なんていうかな、今本当にね、ある一つの時代が終わって、新しい時代が始まりつつある、ね。っていうことで、このなんていうか、この今私らがやってるね、瞑想でも何でもそうなんだけども、非常に時代的なあの影響を受けちゃっているわけなんですよ、ね。でこれどうしてもしょうがない部分があって、でそうなんだけど、まあそれも一応大体きれいに整理がついて終わったかなっていうのが今のところの私の感覚で、でこれから先は私そんなに、なんていうか、世の中に対して今まで以上の関心を持つってことはあんまりもうないんじゃないかなと思っています。でそれで、それよりかもうちょっと自分自身の瞑想と、それからみんなの瞑想と、それからもう経典そのものですね、の世界にこれから入っていくのではないかなと思います。っていうのは、まあ、ある一定のところでちょっと足踏み状態になっていることがいろいろたくさんあって、その時点ではちょっと前へ進めなかった、前へ進むためにはいろんなものを整理しなきゃいけなかったっていうところがあって、でその整理になんと、14年ぐらいかかったかなっていう感じなので何が言いたいかというと、まあ本当にミャンマーの瞑想をやってて最後のとこまで来た時に、ちょっと私はもうこれ以上進めなくなっちゃったんですよ。あのじゃあ だってこれはちょっといろいろ論理的に矛盾しちゃってるし、なんて瞑想っていうのはなんてちゃんときちんとした世界観があって、きちんとしたインストラクションがあって、それでようやく進めることができるわけね。そんな闇雲になんかできないんですよ。で実際に、なんていうかな、世界 あの瞑想っていうのはある一定のグローバルスタンダードがあってやっているのね。まあ、一応の文脈があって、その文脈に沿っていろんな人がやって、それでその文脈が深まっていくので、なんか点々バラバラにやってるわけではないんですよ。でそのグローバルスタンダードを知らないままに、一人の人間がどっか山の中でさーっとやって、なんとなく自分の感想を述べても、あんまり意味がないのね。意味がないんですよ。それはちょうどあの医学や薬の研究と同じで、やっぱりあの世界中のお医者さんや、ね、あの薬の人、薬学の、ね、人たちがやっぱり一応の情報を共有し合いながら、みんなで共同して研究 し合いながら、研究成果を発表しながら、少しずつみんな進んでいく。でそういうことを関係なしに、一人の人間が山の中でなんか研究してるなんて意味、そんなの意味ないじゃないですか。ですよね。でみんながやっぱり同じ研究の流れに沿ってやってるわけなんですよ。当然そうだけど。で瞑想っていうのもやっぱり同じで、世界のこういう大きな流れがあって、でそれに従って物事って進んでいるのに、そういうことなしに、でこういうことも一切研究勉強もしないで、何もしないで、コンタクトも取らずに、どっかの山の中で一人でなんか座禅しましたって、それでなんか感想を その人の個人的な感想をなんかエッセイかなんかに書いてもらってもあんまり意味がないんですよね。あのそれよりかやっぱりスタンダードなあの流れに従ってやった方がはるかにいいってことなんですよ。でそのね、その流れを今 ようやく私らはきちんと抑えることができて、でしかも今私らがやっていることは、その流れの突端のところにいて、だから、私らがやっているようなことは他ではやっていないです。これは今朝もね言ったけれども、ちょっと、今朝とか昨日の朝ね、瞑想の時にお話ししたこと、まあ、あれは私あんまり覚えてないんだけども、まあ、大体ちょっとまとめておきますね。っていうのはどういうことかというと、要するに今ね、日本ので瞑想をやっている人たちは自分たちがどういう文脈で瞑想をやっているのかをやっぱりきれいにクリアに意識しないとやっぱりダメなんですよ。ダメなのね。で、それをしないとなんかね、本当に世界の流れと一切関係ないところで、で本当に個人的な感想をちょっと述べちゃってるってだけで、でそうすると世界の流れっていうのはものすごい大きな研究成果があって、いろんなものがあって、でそれなしにいきなり自分が医学の研究なんかしたって意味ないじゃないですかね。それか今まで医学の研究で積み重ねられた成果をまず素直に勉強する方が圧倒的に賢いし早いわけですよね。私らが今からじゃあ人の体を解剖してなんか人間の体でどうなってるかななんてやったって意味ないわけですよね。で瞑想もなんかただなんとなく座っちゃってなんかなんとなく瞑想になっちゃったなんていうことも意味ないわけで、そこはねもうきちんとやりたいんですよ。で、なのでこの文脈作りを私はずっとこの14年ぐらいかけてやってきて、それがようやく終わったかなと思います、ね、でそれは私の勝手な思いではなくて、もっと全然客観的なもので、でその客観性が、この間の熊さんとの対談で、みんなの目の前で証明されたかなと思っています、ね。なのでそこをね、今日はこのポッドキャスト用にきちんとお話しして整理して、それで先へ進みたい。で実は私自身も先進みたいんですよ。結構ね私自身は足踏みするっていうのはどういうことかっていうと、ちょっとこの先はちょっと何にもないところで進めないよね。じゃあまず自分が 今どこにいるのかをきちんと確かめて、でみんなにそれを伝えて、みんなにここまで来てもらって、でそれからだよねってとずっとこの14、15年思ってきたんですよ。でそれがねようやくできたかなと思っています。なので私 のあれも個人的なものも久しぶりに次の段階に行くなと思っていますね。いや今まではちょっとね次の段階行くよりか今までの整理が大事だったんで、ね、なんていうかな、もう大学の勉強は一応終わったんだけども、その後大学院とかなんかに行かなきゃいけないんだけども、だけど大学のこの勉強をみんなが全然シェアしてないから、私一人だけ先進んだって意味ないから、だからまずはこの私がこの大学で学んだことを全部きちんと整理して、でみんなとシェアして、一応ここまでちゃんと分かってくれて、分かってよね、そしてここまでちゃんと瞑想ちゃんとやってよねっていうとこなんですよ。でそれがだいたい今できつつあるかなっていう感じなので、いよいよみんなで大学を卒業して次行こうねって感じですね。でも次はねもうちょっと先生いないわって感じなんですよ。本当にもしかしたら先生いるんじゃないかと思ってたんだけど、どうもいない。現実の世界の中には、 相談できる人はいますよ。相談できる人はいます。だけど私が例えばパオセイドについていた時のようにもう全てパオセイドの言うことを聞いて毎日毎日セイドにお会いしてで教わってっていうようなことはこの先はちょっとできないなってことで、ちょっと本当になんか未踏のとこに入っていくような感じですね。まあ、あとは、まあ、ただ先人の人たちが残してくれたテキストとかいっぱいあるから、まあ、それを頼りにっていうぐらいかなと思っています、ね。はい、でそれでね、まあ、今日はそこら辺を、きちんと整理しておかなきゃいけないの でじゃないと、今ね私らがやっていることっていうのはどこにもでもないんですよ。ね、今朝も言ったけども、今私らのやってることを理解してくれるのは多分、日本はちょっとひとまず置いて、日本はちょっと微妙な問題があるんでね日本の問題は後でも戻ってきますけども、多分理解してくれるのは、韓国と台湾の大乗仏教のお坊さんたちとその周りにいる人たちじゃないかっていう気はしてるのね。で私も彼らとの関係ものすごく良くて、まあ、ミャンマーで一緒に修行してた時はね、本当に我々は同じ伝統のもとで修行してるんだなっていうのはもうビンビン感じるんですよ。その思考の体験とか世界観とかね、何かね、この東アジアの大乗仏教っていうのは大きなひとまとまりがあって、でその中に日本も属して、朝鮮半島も属して、台湾、まあ台湾はもちろん中国本土からね逃げてきた人たちが今中国仏教の伝統をなんとか守ろうとしている人たちですね。で今で、まあ、もちろん今の中国の大陸の方がどうなってるかちょっと私は実は大陸行ったことないので何とも言いようがなくて、私が行って親しくしてさせていただいたのはもう韓国と台湾の人のみなので、そこからの判断ですけどね。まあで韓国台湾にはもちろんマインドフィネスとかテーラワーダっていうのがガンガン入ってきてるんですよ。入ってきてるし、それから韓国のお坊さん、台湾のお坊さんたちもテーラワーダの国へ行って学んでるわけね。だからまあ、ほぼ私と同じ条件を持っている大乗仏教の禅の中で修行してきた、そして本場で、ね、ミャンマーとかタイとかで、しっかりとした先生について瞑想してるっていうね。だから私とほぼ同じ条件 を持っているから、持っているからもうちょっと理解してもらってもいいんじゃないかなと思うんだけど、なかなか理解してもらえなくて、まあ、最近ちょっと私も会ってないんだよね彼らとはね。でちょっと私の方は韓国語訳とか中国語訳がないのでちょっと難しいんですけども、まあ韓国語や中国語に訳していただけたらもうちょっとねなんか分かってもらえるんではないかな。でかっていうか彼らが絶対に悩んでるところ、彼ら自身が悩んでるところを、私は一応の解決をつけたと思うので、絶対ここ悩んでるんですよ。でどこで悩んでるかまた後で話しますけどね。ところを、私が一応こういうふうに解決できるんじゃないのって言ったから、絶対に、そこのあれが全部分かったら絶対興味持ってくれるはずなのね。だけどまだちょっとそこが全然できていなくてすいませんあとまああと理解してもらえるのはもちろん西洋の人だけども、西洋の人は何でも論理的に考える人たちだから、私らが言ってることは論理的に言っても筋が通るはずだから、それがきちんとそこをやれば理解してもらえるんじゃないかなと思います。ね今ねまあ後でまたこの話題も出ますけども、不完座禅儀のね、現代語訳を今やらなきゃいけなくて、今度の本のためにね、まあ、いろんなあらゆる資料を集めてるんだけども、日本の座禅をやってる人たちのやるやつとか、学者さんのとか、 それからあとはあと西洋人のねサンフランシスコ禅センターかスタンフォード大学かどっかの英訳も手に入れて見て、やっぱりさすがに英訳は一応分かりやすいんですよ。分かりやすい分かりやすいんだけども、分かりやすいなりにまあちょっといろいろ限界があるよねって思って、だからなんていうかな、不完全義の現代語訳を見れば大体みんなが一体どこら辺にいるのかが全部分かるですよ、ね、だけどもその中でも比較的その誰が訳したか、アメリカ人のなんていう人、ミスターなんていう人が訳したか分かんない、ミスかミスかもしれないけども、その英訳は一応筋は通っているんですよ。筋は通っていて、一応その文脈はちゃんと終えてるのね。だから、私らが今新しい文脈を、新しい論理の流れを提示していて、でそれは絶対に西洋人だったら終えるはずなんですよ、その論理の流れをね。でそしたら絶対に分かってもらえると思っています、ね、だからそのためには、英訳と韓国語訳と中国語訳を必要とするんだけども、これが全然まだできてないって、まあ、もう友達に実は手伝ってもらってて結構やってもらってるんだけど、私と石田さんが何も対応できてないというのが実のところでね。だから私と石田さんが動けばすぐにアップデートと仏教 3.0 の英訳は動き始めるんだけども、なんと彼も忙しいし私も忙しくてなんか動けなくて、でもまあこの秋になんとかやるつもりですけどね。あと韓国語訳と中国語訳はどなたか、まあ、台湾の私の友人にちょっと今度会ってなんかどうにかならないかなと話そうかなと思ってますけどね。台湾っていうのは、ね、ものすごくね日本語の翻訳すごいんですよ。台湾、誰か台北行ったことあるかな、台北の本屋さん行ったら村上春樹がブワーってすごいもんね、村上春樹がねあって、それからあとなんかもう本当に日本の本の、がもうすぐ出ちゃう。で韓国もそうですよね、韓国も日本の 翻訳結構すごいですからね。日本の仏教のお坊さん、そういうこと私らがよく知ってるようなね、なんとか長老とかね、の看護役と出てますからね。だからまあ、なんとかいけたらいいなと思います。はい、それでね、で結局その韓国の、人たちが今さっき言ったように絶対にここで悩んでるっていうポイントがあるんですよ。ポイントがある。そしてそれは我々の悩みでもあったわけ。あったんですよ。ね、で、でこの悩みを乗り越えない限り、我々っていうのは誰を指すかっていう日本人なんですよね。日本人全体ね。は前へ進めないと実は思っている私は。でそれで、じゃあどういうことかっていうと、結局ね、禅っていうものとマインドフルネスっていうものが、まあ、はっきり言って正面衝突を起こす。でこれは正面衝突を起こさざるを得ない、関係にあるのね。あるんですよ。でこれ どういうことか、またゆっくりとお話ししますけれども、正面衝突を起こさざるを得なくて、で正面衝突って嫌じゃないですか。嫌って嫌ですよね。あんまり人間と誰かとね正面衝突を起こしたくないですよね、本当にね。だからそれをするために、まあ、適当に何とか我々はねぶつからないように避けるんだけども、でまあ人間関係だったら正面衝突はあんまり起こさない方がいいけれども。ただこれはね起こさざるを得ないんですよ。でその時にちょうど私もいつも皆さんにお願いしてるけども、ここも本当に数学の教室と考えようっていう話なのね。数学の教室として、でそして数学の教室として純粋に論理だけを扱おうよ、 で1たす1が2っていう論理と1たす2が3っていう論理があって、まあ、これちょっと単純すぎるけども、ね、これすれば単純すぎるけども、あのこれどっちが正しいかなっていうことでいろいろ考えて、やっぱり1たす2が正しいよねってなった時に、その時に1たす1が3と思ってた人が、お前俺のことバカにすんのかとかねお前俺を軽蔑してるのかとかね、っていうようなことはやめようよねっていう話なんです。わかりますか ね。純粋に1たす1が2と1たす2が3は純粋に論理的に考えてどっちが正しいかなってことを考えて、あ、やっぱり1たす2が2が正しいよねって言った時に、今まで1たす1が3という考えを持っていた人も、ああそうだね、やっぱり論理的に考えたらそうなるねっていうふうにしたいんですよ。したいの。でその時に、まあ1たす1もあるけども、1たす 1たす2もあるけども、1たす1も3もまあどっちでもいい、あの両方ありえるんじゃないのとかね、まああのあんまり2つのうち1つ選ぶ必要もないんじゃないのとかね、世の中にはいろんな意見があってもいいんじゃないのとかね、それはやめてほしいわけね。それはやめてほしいんですよ。それはなんていうかな、まあ他にそれはコーヒーがいい人と紅茶がいい人とこんなん決められないですよね。それはコーヒーがいい人もいいし、紅茶のいい人もいる。私両方好きだしね、私両方好きだから。だからこんなのはあの2つのうち1つを選ばなきゃいけ選ぶ必要もないわけでね。でコーヒーの中にいろんな種類があってね。ね、私はブラジルのコーヒーが好きだとか、それはそんなん勝手なわけで。あのだからそういう単なる趣味とかもんだったら勝手にいろんなみんながいろんなものを好きであればいいんじゃないのって話になるんだけども、だけどもある事柄に関してはそんな2つとも OK っていうわけにはいかないんですよ、ね、1たす1も2がっていう考え方と1たす2が3っていう考え方とも、まあ、まあ世の中にいろいろあっていいんじゃないののわけはないわけね。のわけないわ。はっきりと決着つけなきゃいけない。どっちが正しいのかってことをね。で、どっちが正しいのかを、で、これは両立不可能で、で、これは正面衝突せざるを得なくて。ね、正面衝突せざるを得なくて。で、その時に、1たす1が3っていう考えを持ってた人たちは、感情的になってほしくないんですよ。って言っても。ね、で、問題はね、今私らが2つのものがぶつかった時に、あの1たす1が2と1たす2が3だったらぶつかった時に1たす1が2が勝つに決まってるんだけども、今私らが やってるこの目にしてるこの2つのものっていうのはどちらも勝てないんですよ。どちらも勝てないのね。あのでどちらも、正面衝突して、で2つのうちの1つが勝者でもう一つが敗者っていうわけでは全然ないんですよ。そうではなくて、この二つが正面衝突をすることで二つともその限界が現れて、そして二つともある意味破れ去って、でそして全く新しいものが生まれてくる。でそういう話なのね。そういう話なんですよ。だからなんていうかな、そしたらもう喧嘩する必要ないじゃないですか。どちらかが勝ってどちらが負けたならばね、あのこれはあのちょっと負けた方がちょっと恨みを持たざるを得なかったりねするけれども、ね、だけども別にそういう話ではないから、だからどちらかがどちらに対して恨みを持つ必要全然なくて。でなくて、でこの2つがぶつかり合うことによって、全く新しいものが見える。これはちょうどね、あの、私らの新しい本の中にも書いたんだけど、これはねちょっと私というか編集者の方のアイデアだったんだけども、あの、まあ、まあ大きな地図があるじゃないですかね。だけどどういうわけかこの地図がビリビリビリビリって破れちゃって、あの2つに分かれて2つのパートに分かれてしまっていて、で地図っていうのは全体があって初めてその現実を理解できるわけね。だけどこの半分の地図しか持っていないために恐ろしく不完全だったんですよ。 で、地図っていうのは現実を旅行するために、旅するための必要なものなんだけど、この不完全な地図のために十分に旅をすることができなかった。つまり現実の中で生きていくことができなかった。お互いにってことね。お互いに両方とも不完全だったからですか。で、その2枚の地図が合わさった時に1枚の完全な地図になって、で、完全な地図になると我々は初めてこの地図を本当の意味で役立てることができる、ね。そういうイメージをちょっとこの、今度の本の中で使ったんですけれどもね。それで、この2枚の地図っていうのはもちろん禅と、それからマインドフルネスですね。これね、大乗仏教とテラバダというと、なんかまたわけわかんなくなるから、それよりか、禅とマインドフルネスってやった方がはるかにそのピンポイントになると思います。というのは、とにかく禅っていうのはやっぱり大乗仏教のいろんなものがギューッと入ってて、で、しかも実践があって、で、しかも日本文化のど真ん中に位置づけられていて、で、しかも多くの人が禅をやっている。で、日本社会から圧倒的に信用されている。で、こっちはマインドフルネスね。テラバーダというとちょっとあまりにも暴漠すぎちゃって、で、それに対してマインドフルネスだとギュッと、それまたプラクティス的に言えばね、実践的に言えばギュッと煮詰まってるし、で、その中に全てのテラバーダの教えが全部入っちゃってるし、ね。で、しかもそれは単にテラバーダだけじゃなくて、もうそれを、世俗に応用した形としてのね、セラピーっていう形とかね、社員研修っていう形でもう入っちゃってるから、ちょっと幅広いわけですよね。で、そういうことを2つあって、で、この2つを、正面衝突というか、なんというかね、したときに非常にはっきりしたものが見えてくる、そういう話なのね。で、これはね、私個人のいろんなものが入っちゃってるんだけども、でも皆さん自身もいろんな形でこれに2つに関わっちゃってるので、で、そしてそれはもうちょっと客観的なものだから、この2つをきちんと抑えることで、非常に新しい何かが、見えてくるのではないかなと思っています。というか、もう見えたんだけども、少なくとも私はね。なので、なんていうかな、だからこれどちらが勝って、どちらが負けたって話だと、ちょっとその後の敗戦処理っていうのは感情的に難しいんだけど、これ両方とも勝ってません。両方とも勝ってないですよ、ね。勝ってなくて、だけどもその2つが合わさることで、なんていうかな、今までどうしようもなく足りない部分が分かってくる。で、なんていうかな、これはまたちょっと後でゆっくりありますけれども、不完座禅儀のね、後で多分できると思うけど、不完座禅儀の、最初のところでね、こういうわけだから、あとは止観ただだけすればいいよねとかね、もう、心をきれいにする、埃を振り払うようなことはする必要ないよねとかね、いうことを書いてるんですよ。だけども、こういうわけだからっていうのをみんな本当に苦労してね、説明するのね、説明するんですよ。だけど、これやっぱり説明になっていないんですよ。説明になっていない。なんていうかな、この世界っていうのは最初から完全なものだから、こ この世界は完全な完全なもので、全てに行き渡っているから、だから、これから一生懸命なんか修行して何かを得る必要ないんだよねっていうふうにまあなってるんだけども、このそもそも最初から完全なものなんだからって、そんなもの勝手に決めないでよって話じゃないですか。わかります？何言ってるかわかる？だから世界は、あなたは最初からその汚れね、あの塵、汚れっていうか塵ね、埃ってものの世界を乗り越えちゃってるから、だからあなたは心をわざわざきれいにするような掃除することをする必要ないんだよねって言われても、 なんで私は最初から汚れの世界を超越してるって言えるのって話になるじゃないですか。言ってること分かりますね。あなたはね、もう最初から完璧なんですよ。完璧だから今から慌ててどっか遠くへ何かを求める必要なくて、もうそこで中村さんは完全に完全だから、もうそこにただいればいいんだよねって言われるわけね。そんなこと言われたって、私完全かよってねなるじゃないですか。私は汚れから完全に超越してるの？そんなこと言われてもはっきり言って困るわけなんですよ。で、あと残るのはそう信じなさいって話になるので、あなたはもうそこで完璧なんだと、もう信じなさいって言われて、はい、わかりました、信じますって言えます？みんなちょっと言えないですよね。まあ無理やり言おうと思ったら言えないこともないし、反抗ができない状況だと、はい、わかりましたって言って、まあそういうふうにそういうノリのところもね、当然あるわけですよね。お前は何しに修行しに来たんだって言ったら、でそれで自分をなんかきれいにするためですって言うと、バカ者ってね、お前はもう最初から汚れを超越してるんだって言われて、はい、わかりましたってね、まあ、そういう世界なんですよ。わかるかな？ちょっとでも禅の世界を知ってる人はわかると思うけどね。だけどもその前提条件ですね、前提条件、あなたはもうすでに完璧なんだとか、もうそこで全てが満たされてるんだとか、もうね、お母さんは全ての汚れを超越してるんだから、だから今から心をきれいに掃除する必要ないんだなんて言われたって、もうはっきり言って困ります。で、困らない方がおかしいんですよ、本当に。だってそれ何の証明もできていないんだから、ね、でその何とも言えない苦しさなんですよ。で、それを我々はずっと背負ってきていたのね。で、そうなんだけども、その、このね、今私らがやろうとしていることっていうのは、まさにさっきも言ったけども、数学の教室のようにやってほしいって言いました。論理的にどれが正しくて正しくないか。で、そこにちょっとでもいろんな感情を混ぜないでほしいってね、言って。で、それプラス、ちょっと今までの思い込みをちょっとだけ捨てようよっていうね。っていうか、今までの思い込みがある限りはもう身動き取れないんですよ。この身動き取れなさ加減っていうのが多分当事者じゃないとわからないと思うんだけども、本当に身動き取れないのよ。もうただ ね、我々はすでに最初から完璧なんだから、あとはただ座禅するだけですって言われたらどうするのと思いません？ね、我々は最初から汚れを超越してるからもう掃除する必要ないんです。で、確かに汚れを超越してたら掃除する必要はないけれども、だけど汚れを超越してるってどうして言えるのって話になって、で、それについてはそれはそれを問題にしてはいけないって話になってね、問題にしてはいけないっていう話になったらもう本当に身動き取れないですよ。この身動き取れなさ加減って分かりますかね。で、だってそれをなぜ我々が汚れを超越しているのかを証明する手段がないんだから、で、それでいきなりあなたは汚れを超越してるんだって言われて、だからもう掃除する必要ないんだっていうふうに持っていかれちゃうと、みんながフラストレーションを感じるのね。それを教える方もフラストレーションを感じるし、それを聞く方もね。で、私がなぜそういうトラップから逃れることができたかっていうと、アメリカ行ったからです。アメリカ行ったからね。アメリカ人そんな許すわけないじゃないですか。ね、いや、あなたはね、最初から完全なんですよ。Why って言っちゃって、Why ってね。で、アメリカ人特に Why ってね、I don't think so とかね、言われたらもう、で、こちらは一応前奏として言ってるけども、日本のお寺だったら、ね、黙らせることできるけども、アメリカの大学の座禅会なら黙らせるわけいかないじゃないですかね。分かるでしょ、アメリカの女学生たち、学生たちね、まあ、私と一緒だ、女子大に行ってたからね、スミスカレッジとかマウントホリオカレッジっていう、まあ、セブンシスターズっていうアメリカのトップの女子大ですね、ちょっと縁があって、ね、まあ、そこで仏教を教えている日系の仏教学者の先生と縁があって、で、それで、まあ、本当に頭が、まあ、要するに若き日のヒラリーみたいなもんですよね。若き日のヒラリーさんみたいなもんって、もうそういうね、本当にエリートの 女性っていうのはハーバードとかね、そこ行くと 男がえばってるじゃないですか、ね、だから帰って女子大に行くんですよ、ね、自由にやりたいから。だから本当そういうトップのセブンシスターズっていう7つの女子大には本当にアメリカの頭のいい、もうバリバリ、まあ多分今頃は私らの友達は多分いろんな分野で大活躍してると思うんですけどね、そういう女子学生たちがいて、その女子学生がそんな納得するわけないじゃないですか。あなたはすでに完全ですなって言われたら、わーいなんて言われて、絶対に、それで私と一緒さんは一生懸命、いろんな理屈を考えて、彼女たちを説得しようとしてたっていうね、そういう話なんですよ。だからそれで、私とか一緒さんは、まあそういうトラップからなんとか逃れることができたかなと思って、わけね。で、だからまあそれが日本の修行道場だけにいたらばそういうことは問題にされないで、まあ、そのままになってたと思って、で、誰も質問しなくて、どうして私たちは完全だって言えるんですかっていう質問飛んでこないから、日本の座禅会でもね、あるいは雲水からもね、修行道場からもがある。で、それで、だからその何回も言ってるように、まあだからその禅っていうのは、まあもう世界観から言ったらもう最初から二重構造になってるわけね。二重構造になってる。で、だからこちら側の、この私ですね、その汚れている私、ダメな私とは別のもう一つの私がいて、 で、そのもう一つの私は完璧なんだよ、汚れを超越してるんだよっていうふうに一応なっているんですよ。だけども問題はこっちの私をどうリアルに認識できるのかっていうのが結局ないんですよ。ないわけ、ね、だからもう話としてはあなたはもともとそういうもんなんだっていうふうにいきなり結論を持っていくしかなくて、だからそのなんていうかな、私が今言ってるね二重構造っていうのは別に全然新しくも何ともなくて、だって禅っていうのがもうそもそもそういうふうに二重構造になっていますね。だって私あなたはすでに完璧ですとかね、あなたはすでに汚れを超越してるって言ったら、それは当然全然完璧じゃない私が、汚れている私が当然いるわけだから、これもこっちもリアルじゃないですか。だからこっちもリアルだとしたら、これ両方とも2つの私がいるっていうことを前提としてるわけでしょ。わかりますね。だからシカンタザだろう、シカンタザでも何でもでも彼らは最初から二重構造前提として論理を組み立ててるわけなんですよ。そこ大丈夫ね。で問題はこっちの二重構造のこっちの方、2番目の方ね、もう一つの私の方をそういうもんなんだっていうふうにしか言っていきなり始めるわけだから納得いかないんですよ。だから納得いかない、ね、で問題は、じゃあこの二重構造にいつからなったのよっていう、あるいはこの二重構造を直接確かめる方法はないのって当然なるじゃないですか。なりますよね。でこれは仏教史の流れから言ったらば、これ何だったのかっていうと、やっぱマインドフルネスなんですよ。マインドフルネスなのね。で結局ね、だけどマインドフルネスっていうものを禅宗の人は全面否定をしています、ね、ここはちょっといい加減なことを言わないでくださいっていうことをちょっと禅の人にお願いしたいんだけども、でその点奥村さんにしろね、アンタジー関係の人は全然誰もいい加減なこと言ってなくて、やっぱり、まあ、この間の奥村さんの話を聞いてても分かったと思うけども、マインドフルネスが入り込む余地はゼロでしたね。1ミリも入り込めなかった、ね、1ミリも入り込む余地がないんですよ。だけども、まあ、これは後であるけれども、この二重構造を知るための唯一の方法がマインドフルネスなんですよ。それはなぜかちゃんと後で話しますよ、ね、二重構造を知るための唯一の方法がマインドフルネスで、だけどもそのマインドフルネスを最初から否定されていて、でマインドフルネスが入り込む余地がない、これもう詰将棋完全に詰んじゃってますよね。もうこれもこれ以上動きようがないでしょ。もう永遠にこれをやっていくしかないんですよ。わかります？つまりこの直接経験できない何かをこういうもんなんだからって言われてだからあなたはこうしなさいって言われることなのよね。これは辛いです。辛いし、はっきり言って力が出ないんですよ。だってこれを本当に自分が納得してないんだから、納得してないんだから、あとは、こういうもんなんだから、だからあとはじゃあ時間ただすればいいよねっていうことをただ心の中でつぶやいてただやってる。でそれ でそういう人たちが一番嫌う質問っていうのが何かわかるでしょ。本当にそうなのって話なんですね本当にそうなのっていうのを一番嫌うに決まってるじゃないですか。だからこれが本当にそうじゃなかったら全部が崩れちゃうわけよ。わかる？何言ってるかわかる？本当に大丈夫ね。いやこれは家庭の話とか ストーリーの話じゃなくて、これにものすごい数の人が一生をかけてる話なの。わかる？一生をそれで過ごすんですよ。わかります？これそうだったら困るよねっていう、なんか家庭の話を私話してないよ。これで本当に何万人っていう人が、何十万人っていう人がこれを生きてるんですよ、実際問題として。ね、そういう問題なの。だからそれ、そういう人たちに対して一番やっていけないのは、これ本当にそうなのっていうんで、だけどアメリカの女学生、ホワーイっていうからね、アメリカの女学生の直感の方が正しいに決まってるわけですよね。彼女たちが そんなことを聞かれたって、 あなたたちは最初から完璧なんだよって言われたんだけど、アメリカの女学生そんなの完璧にあるわけない、私いろんな問題抱えちゃってるし、ねえ、こんな私が。ね、完璧なわけないでしょう。この日本の戦争なんかインチキ言ってるって思うに決まってるわけじゃないですか。ね、まあそれでも、まあ私や衣装さんの座禅会に来てくれた上学生たちはやっぱり何かを感じたから来てるんだと思って、まあだから私らが最初から完全だっていうのは、まあ単に嘘だっていう話ではなくて、もしかしたらそれは何かの真理を表しているのかもしれないっていうのを感じてるだと思うの。だけどもしかしたらそれ確かに何かの真理を表しているかもしれないけれども、でもちょっとまどろっこしすぎるって話なんですよ。ダイレクトに理解できないから、ね、でそれで、仏教史的に言えばそれを唯一理解する手段がマインドフルネスだったんだけども、マインドフルネスっていうのはこの間ね言われてたように、主体が客体を認識するものだ、だからそれは、思いっていうものの中に含まれる、でそして思いっていうものは手放さなきゃいけないね、ことですね。だからライオンズね、ライオンズはそもそも内山老師のものだからね、そして思いの世界が第四図っていう世界を作っている。明日に対する心配も過去の嫌な思い出も、要するに私らは、自分が勝手に作った思いの世界にズブズブに入ってそれで苦しんでいるんだ。でそこまで全く私らと禅の人たち同じなんですよ。全く同じ理解してるわけね。でそして、そこを出るっていう、だからこの世界が来る、この第四図の世界が苦しいからそこから出ようよねっていうところももう全く一緒なんですよ。全く一緒なわけ、一緒なわけね。で一緒なんだけども、でその一緒の時に、だからこの世界はこれは思いでできてるから、思いに含まれているものは全部手放さなきゃいけないっていう、そういう話じゃないですか。わかりますね。でそしてその思い、手放さなければいけない思いの中に、実はマインドフルネスも含まれてしまう。なぜマインドフルネスも主体が客体を見るからっていうことなんですよ。だから、この思いの世界を出て、じゃあどこへ帰るのよって言ったら、もう本当にもう肉体しかないわけね。でその肉体に帰った時にそれを認識できるのかって言ったらもうない。それはないよね。だって思いをもう手放しちゃったんだから。わかります？思いはだって認識っていうのは全部思いでしょ。だから思いを手放しちゃってるんだから、あの第五図のあの人はやっぱり単なる座禅してる体になっちゃうわけ。座禅する体になって、座禅する体をまあただ感じるっていうねしかないわけね。で感じるだけで、それはもう思いじゃないんですよ。わかります？でそしてだから彼の世界観では単純で、この思いの世界、これが苦しみの世界なんですよ。でそこまでいいんですよ。でそれをそこにはマインドフルネスは一切ないから、何かを認識するっていうのが一切ないから、だから思いでできた苦しみの世界から出て、どこに、この体に戻る。だから2つ、世界っていうのは2つしかないわけね。思いでできた苦しみの世界とこの体だけなんですよ。 わかりますね。ここにはマインドフルネスどこにも入りようがないよね。ね。で、あとはどうしたらいいの？この体で座禅をする。体を使って散歩をする。ね。体を使って散歩をする。だけども作務をするのも全部思いを手放しにするためなんですよ。思いの世界に入らないためにもう必死になって作務をする、ね、クタクタになるまで極限まで作務するんですよ。もう私がいたのはまた極端な道場だったんで、あれは本当にね、あれを今やったら私は完全に座禅中絶対 寝るはずなので、ね、だって昼間ずっと働くんですよ。本当に昼間ずっとだって何十万坪っていう境内持ってるから、畑があって田んぼがあって、で全部そこからのお米と野菜で生活して、であとは全部味噌も作んなきゃいけないし、なんやかだから生活するだけで必死になってるわけね。必死なでも必死になって働いてで、あとは座禅してってね。だからまあそれは20代の私としては、まあ、本当に良かったと思います。だって私そういうの何にも知らない人間だったから、東京の普通の家に育ったからね。だから田んぼなんか入ったことはあるわけないしね、畑なんかしたこともないし、で薪なんて分かったこともなくて、ね、普通のガスでちょこっと言えばすぐ火がつくのが、薪から火を起こさなきゃいけないな、そんなできるわけないじゃないですか最初はね。だけどまあそのうちもうできて、で薪で温度調整して天ぷらを揚げるとかね、そんなこといくらでもできるようになったんですよ。本当天ぷらは難しいですよ本当に。温度調整をそんなガスでやるんじゃなくて、薪をあとじゃあこのタイミングで一本入れるかっていうねぐらいなんて、もうなんですけども、だからそこには思いの世界と、そして思いの世界苦しみね、でそれを手放した肉体の体の世界、この二つしか実はないんですよ。そこにはマインドフルネスはないの。で、サムっていうのもマインドフルネスのためにやってるわけではないんですよ。これはよく私らの友人が書いてるでしょうね。だからね、禅僧の人たちもそこでも正直に書けばいいのよ。それなのになんか 禅の中にはマインドフルネスがありますとか、またそういうことを言うからはわけわかんない。ないですよ、禅の中にマインドフルネスなんてありません。本当に。ね、禅はマインドフルネス全面否定です。これもちゃんとそこから出発しようよって話なんですよ。そんな社交辞令言わないで。ね、だから禅はマインドフルネス全面否定。禅とマインドフルネス正面衝突っていうのが現状なんですよ。そこを認めよう、ね、でそうなんだけども、でそうである限りマインドフルネス入りようがなくて、なんか何最近マインドフルネス流行ってんの、何あれインチキ臭いねってね、なんか仕事の効率の社員研修のためやってんでしょとかね、やって、まあうち私らはもうね、正殿の仏法の座禅をしてるからね、関係ないよねっていう話なんですよ。でそれがまあ普通の禅僧の気分ですね。いいですか。だからそれを今ちょっとマインドフルネスブームがあるから、マインドフルネスに対してあんまり悪いこと言えないからみんな黙っているのかもしれないけれども、だけども本当は全然いい気分ではないことぐらい私は知ってます。でそれを正直に、私いい気分じゃないと言ってる人もいるから、まあそれはそれでいいんだけども、だけどそれもね、まあ私は実は賛成できなくて、でもそれだからそういうふうにマインドフルネスのが入りようがないっていう禅があって、そしてそこは思いの世界からを手放した体の世界、この2つしかなくて。でそしてそれは全ていいんだよっていうのは、この直接確かめようもないことを前提としてこうなってるっていう話になって、これはちょっと辛いんですよ、これ確かめようがなくて、ね、 で本当にそうなのっていう質問は絶対許されなくて、ね、うん、日本の国内ではね海外ではもうバンバン突っ込まれるけどもねあのでそれでじゃあ私がなぜだから私がマインドフルネスに興味を持つわけがないんですよ。わけがなかったわけで、それでやっぱりあの純粋なあのなんていうかな、まあ何でもそうだけども、外国へ行って外国かぶれになっちゃう人と、外国へ行ってますます日本人になっちゃう人と両方いるじゃない、両方知ってるでしょね。で私はどちらかというと、お前アメリカかぶれになったんだろうとどうせ言われるんだけど、まあ、その面もあります、確かにね。あの、まあ、特に私英語話し始めると完全に日本人辞めちゃいますからね日本人辞めないと英語って喋れないじゃないですか、ね、あの日本人を引きずりながら英語って喋れないんですよ。英語を話すコツって簡単です。日本人辞める、あの英語喋ってる間は日本人辞めた方がいいです、本当にね、そうするとお前は間違ってるなんて言えるからね日本でお前間違ってるなんて言えないじゃないですか。だから You are wrong って簡単に言えちゃいますからね、英語だとね。でそれで私はある意味結構さらに純粋な士官多山になってアメリカに行った時に、ね、だからあのいや、アメリカに行った時は私の方が実は士官多山だったんですよ、一生さんよりかね。あの人はだってすぐにご隠家さんのとこ行っちゃったりとか、なんで私が行ったら今日ちょっと領土さんちょっと10日間留守番しててっていうか、どこ行くのって言ったらご隠家さんのとこ行ってくるとか言い始めちゃうから、その当時は私はだから私はアメリカ行った当初にご隠家さん の10日間コースでわざわざ行くって発想はゼロだったんですよ、ゼロ。何の興味もなかったし、だって今私は今士官多山まっしぐらで言ってる人間だからね。あのでそういう人間がマインドフルネスに出会った時に、マインドフルネス全然分かんない、何言ってるのか全然分かんない、マインドフルネスって言葉がそもそも仏教用語で何なのかも分かんない。だけどもまあこの間ね、奥村さんも言ってたけども、そろそろあのアメリカで流行り始めた時なのね、いろんな形でアメリカでマインドフルネスってポコポコって出始めたんだけども、まあ、テラバダ経由だったりティクナタさん経由だったり、まあ、ガバットチンさんのセラピー経由だったりグーグルさんだったりとかね。でそれで、だけども私があのマインドフルネスに一気にあの触れたのは、まあ、これもずっと話してきたように、まあ、オウムとティクナタハン、この2つの要素だったんですよ。でそれがなかった時にアメリカで純粋な士官多山だった時はマインドフルネスに出会っても、まあ本当にこの間の諸悪さんみたいな感じだったのかな、全然興味ないって感じで。でだって士官多山やってる人間にとってマインドフルネスって意味なさないから、ああなんだ主体と客体が気づいてるのは、こんなの全然士官多山じゃないから、もういらないいらないって感じに、ね、だから私もそうだったんですよ。でところがまあ私はオウムに本当に恐怖を感じて、でその後にティク・ナット・ハンさんに出会って、でティク・ナット・ハンさんの秘密があの穏やかさとあの強さとの秘密がもうマインドフルネス、Be mindful ってね、あのマインドフルネスってね、であのこのマインドフルネスっていうのは何なのかよく分かんないんですよ。よく分かんないけども、何かここに秘密があるよねってことだけは分かったのね。で私ももうちょっと追い詰められていたから、このマインドフルネスの方にあのちょっと、まあ、もうここしかないなっていう感じだったのね。でそれで、まあ一気にテラバの方へ行ったんだけども、ね、だから、最初からこのマインドフルネスが主体が客体を見るようなものだったらば、それはどう考えたって思いの手放しとはぶつかっちゃう これはね私の中にはずっとあって、でもマインドフルネスっていうのは、ティク・ナット・ハンさんとかでその後お会いしたテラバの長老たちから見てもものすごく大事なものだってことは認めざるを得なくて、だからなんていうかな、マインドフルネスは認められないっていうものも一箇所でも片っぽで持ってたわけね。だけどもマインドフルネスってやっぱりすごいよねっていうのもやっぱりあって、でこの二つを、これ二つ完全矛盾しますよ、当然矛盾するわけね。でこの当然矛盾するものを私は、ずっと抱え込んでいたっていう、そういう話なんですよ、ね、でもなんていうかな、このでもマインドフルネスをやることで実際に瞑想が深まるっていうことをすでに私日本にいた時からもちょっと感じ始めていて、まああの S 長老のね瞑想をやるだけでもね、あのちょっと待てよ、これちょっと瞑想ちょっと深まってるんだけど、これどういうことよ、ちょっとこれ今までの思観察の原理と全然反したことを今やっちゃってるんだけども、あのでもそれによって深まってるっていう実態の現実はあるわけでね、あの現実はあるわけで、だけどももしかして間違ったことやってるかもしれないんだけど、これどういうふうに決着をつけたらいいのっていうようなことで、でそれでまあもうでもあのちょっとそのシカンタだとか曹洞宗とかっていうようなものに対してもちょっとなんかもうどうしようもない行き詰まりを感じていて、ちょっといろんなことがあってね、あのまあじゃあ思い切って飛ぶかって感じで思い切って飛ぶかって言って、でまあ一気にそっちへ行った。だけどまあもちろんこのマインドフルネスは思いの手放しとぶつかるよねっていう、このもうこれだけはちょっとやっぱり心のどっかにあってちょっとどうしようもなかったんですよ。だけどもまあとにかくそっちのマインドフルネスの方へ行って、でそれで、でそれでもってあのパオなんか行っちゃおうものならばだって24時間瞑想だけしてればいいんですよ本当に、何にも草取りも しなくていいっていうか、草取りしちゃいけなくてね、料理もする必要ないと、料理しちゃいけなくてね畑なんかしちゃいけなくてね、畑もしちゃいけないし田んぼもしちゃいけないし料理もしちゃいけないし草取りもしちゃいけなくて、まあせいぜい掃除ぐらいなんですよね。あのでもう他の全部与えられて、はいじゃあ勉強しろ、はい瞑想しろって言われてね、まあただちょっと暑いのだけがちょっと しんどかったんですけども、あのでそれでやっていったら、信じられないぐらいにどんどん進んでいってでどんどんあの見えてきてね。でもだから私にとって最初から課題っていうのはマインドフルネスが主体が客体を見るようなものであってはいけないっていうのがまずあって、でも明らかに今自分がやってるのは主体が客体を見てるような気もやっぱり当然するわけですよね、まあ、いろんな瞑想対象実際見てるわけだから、ね、でこのあたりをどう折り合いつけていいのかが本当によく分かんなくて、全然分かんなくて、で分かんないからそういうのって考えない方がいいじゃないですか、考えない方がいいね考えない方がいいから、そういうのはもう全部棚上げって感じで棚上げしたのね。だから私は一切あのミャンマーには一切禅の本とか持っていかなかったんですよ、何にも持っていかなかった、道元禅師禅宗とか持っていかないんです、本当に内山老子の本とか一切持っていかなくて、 でもあとはもうミャンマーでは本当に寺端のことだけやろうと思って、ね、やって、 で だってほら混乱するじゃないですか。で途中で消防検査なんか読んじゃったら、それはダメですよ。そんなことやってたらね、ポーメソッドやりながら消防検査読むとかそれダメなんですよ、ね、でやって、でそれで これはもうずっと、午前3時問題にぶち当たるまで、私の中では全然、これ棚上げしたままだったのね。棚上げしたままだったんですよ、ね、でそれでね、ここからは今日の本題なんだけども、その、禅とマインドフルネスが正面衝突を起こす、これそれを起こさざるを得ないよね、今言ったことから考えてみればね。で一方ではもう一つの完璧な論理の中にいるから、もうお互いにもう出られなくなっちゃってるんですよ。だけども私はいろんな事情があって本当はこっちの人間だったんだけども、こっちへ、行かざるを得ない、ちょっといろんな事情があってね、オウムとティクナッタハンとすごい組み合わせなんだけど、それからいろんな長老たちに救われて、ねね、それで一気に行って、でそれでだから本来はこの2つのグループの間に人的交流というのは起こらないんですよ。起こりようがないわけね。だから起こりようないじゃない。だってこんなこっちから見たらこっちくだらないことだし、こっちから見たらこれ言ったもうわけわかんないことやってるから、だからわざわざね、わけわかんないところに行く人なんか普通いないわけなんですよ。だけど私ちょっといろんな理由があってちょっともう一つの方へ行って、でそれで何が見えてきたかっていうと、当然この午前3時問題がね、非常に大きくなってきて、でそれで、ね、まあ、午前3時問題ずっと今解説してるからいいと思うけども、まあ、ざっと言いますよ。午前0時と午前3時と午前6時と分けてね。でそれで、午前0時にベッドに入って午前6時に、まあ、起きて、ね、まあ、なって、まあ、6時間寝ていて、でその真ん中の午前3時ぐらいにもう熟睡して、で夢も見ないほど熟睡している。でそうすると、まあ、普通は午前0時と午前6時には明確な意識はあるよね。だから午前3時はないよね。で午前3時は意識がないってことに、午前6時の時点で気づくよねっていう話ですよね。だからこれはもう本当に世間の常識の話でなんですよ、ね、でもしこの通りだったらば、世間の常識の通りでこれだったらば、今までの世間の常識を作っていた私理解っていうのが全然同じままなのね。だからまあ、午前3時って、まあ、ニッパーナのことですよ。ですね、ニッパーナ、ね、なぜニッパーナっていう、ニッパーナというのは要するに、そのテラバダの瞑想っていうのは、まあ、本当にただナーマとルーパー、精神的なものと物質的なものをがアニチャ・ドゥッカ・アナッタ、無常苦無我であるということを徹底的に観察していった果てに、ナーマとルーパーが、まあ、消滅するのが終わるのを見るっていうだけの話なんですよ。だけでもないんだけどまあそういう話なのね。だから当然、意識っていうものも当然なくなる、ね、だから意識がなくなった状態に入っていって、でそれを午前6時にまた意識が戻って気づきましたっていうのは、これ単純明快な話じゃないですか、ね、だから今までの私とは何かっていうのとは一切揺らがないわけね。それは揺らぐ必要もないですよね。でところがパウセイドは本当に変なことを言う人だったんですよ。お前それを認識しろって言うのね。でこれ何を言ってるのかっていうと、当然2つのことを言ってるわけね。パウセイド自身も認識してたって話なんですよ。これは分かりますよね。だから当然弟子にも要求するんだけども、これもまあ、あの人は完全にテキストの人なんで一応全部テキストにないことは言わない人なんですよ、ね、だからそれ全部テキストに基づいて言っている。 だけどそれで誤解してほしくないのは、全てのテラバダの長老がそう言ってるかと言ってないんですよ。実際言ってないです。ウジョティカ制度は言ってないです、ね、ウジョティカ制度も午前6時の人なんですよ。ウジョティカ制度も午前6時になって初めて振り返って、自分は夢を見ないほど寝てたっていうことに気づいたっていう人なのね。だけどまあこの夢も見ないほど寝てた6時間によって心はきれいになるからね、きれいになるからそれを日常生活に入れなさいよっていうのがあの人の教えですね。まあ、この間チェックしたらそうなってますね、うん、だけどもあくまでもニッバーナの経験っていうのは、ニッバーナを経験している間にはそれを知ることはできなくて、ニッバーナから出た時にそれを知るってちゃんと書いてありますよ。 でもそのニッバーナに入っている、まあ、6時間、まあ、6時間というか、まあ、一応例えとしてね、それによってその時に本当に心がきれいになっていくから、だからそれを、日常生活の中で生かしなさいっていう、それだったら全然揺さぶられないわけですよ。揺さぶられないですよね、私とは一体何かってことに関して。でところがパオセイドっていう人はそうではなくて、午前3時にそれにを認識しろっていうことで、だけどそれはだって当然普通の意識っていうのはもう止まってるんだから、夢を見ないほど寝てるんだから、だからそれを認識できるっていうのはどういうことかというと、また別の意識があるって、そういう話になってくるんですよ。そういう意識になってくるわけね。でその時に何が証明されたかっていうと、二重構造が証明されたって話なのね。わかります？でなぜかって言ったらば、それを、認識している、これは非常にクリアな意識だから、これは直接経験できる意識だからなんですよ。これ決まったじゃないですかね。曹洞宗の悩みって何でしたっけ？こういうことになっているんだってなってるんだって言われても、そうなんですか、私が言いようがなかったね。そうなんですかっていう、ホワイは禁止されてたんですよね。アメリカの女子学生のホワイは禁止されてたんですよね。ところが今我々はこれを直接経験できるんですよ。できるの、この時に、ね、だからその時に午前3時に我々は自分が二重構造であるってことをはっきりと認識できる、クリアに、ね、でそしたら、でそこまで何をやってたの、そこまでどうやってきたの？マインドフルネスでやってきたんですよ。マインドフルネスで。まあそれはまあヴィパッサナ瞑想でね。どうやって？自分の中の精神的なもの、ナーマと、物質的なもの、ルーパと、そしてそれが生じて召しているのを、アニチャドゥッカーナタ、アニチャドゥッカーナタとヴィパッサナをする。ヴィパッサナって何？観察すること。マインドフルに観察すること。だからマインドフルネスに、マインドフルに観察してきた果てに我々はそういうことを直接経験できるっていう話なのね。でこれってどういうことなの？それまでは主体と客体が分かれたマインドフルネスをやってきて、ついにこれに到達したのかっていうと、そうではないんですよ。そうではないのね。そうではないってことはどういうことかっていうと、この午前3時になってようやく正体を明らかにしたわけね。なぜ？だって他の意識っていうのはもうないから。他の犯人が全員消えてこの人たちが残ってお前だろって話になるわけね。だけど他に人がいた時も実は犯人はこの人だったんですよ。わかります？いや、ここが本当の鍵になるわけ。鍵になるわけ。つまり我々は主体が客体を認識するように、 私がナマとかルーパを見ていたと思っていたのね、私が呼吸を見ていたと思っていたのね、実は違うのよ、違うの。いや、これは本当に急所なんですよ。急所なの。本当は最初の最初からこの人が全部ヴィパッサナやってたんですよ。だけどもこの人が、この人って言い方変だろう、この意識が呼吸を見ていたのね。だけどもそれってなんとなく私が呼吸を見てるように見えちゃうわけなんですよ。主体が客体を見てるように見えちゃうわけ。だからみんな主体が客体を見るように誤解してしまったわけ。だけども私が呼吸を見てるようなことをしてたら、これはまず第一、実践的には呼吸見えないわけね。なぜ、私ってモンキーさんじゃないですか。お猿さんだから、こんなのが呼吸なんかずっと見てるわけないでしょうが、本当にね、もうぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねちゃって一つの呼吸に集中するのがありえないんですよ。ありえないから、でも呼吸見なきゃいけないって言われたらどうするかって言ったら、お猿さんの首根っこを押さえるしかないよね。ね、もう暴力使うしかないんですよ。だから瞑想センターってなんか不穏な雰囲気があるんですよ。この不穏さっていうのは一体何でかな、私分かんなかったのよ。だって森の中ですよ、美しい。今でも写真見ても、わあ自分はなんて美しいところにいたんだろうと思うんだけど。で、ちゃんとした衣やね、着た人たちが、ね、在家人も白い、ね、ものを着て瞑想してるんですよ。だけどなんかどっかで平和じゃないんですよ。どっかで平和じゃないの。で、その平和じゃないというのはの一つの理由が、なんか瞑想なんかみんなうまくいってないよねっていうのが理由だと思ってたのね、私は。まあ実際そうなんだけども、で、制度が期待するような結果がみんなに出てないからね、っていうのが理由だと思ってたんだけども、まあそれもそうなんだけど、そのもう一つ前になんか不穏なのは、どっかでやっぱり暴力を使ってたんですよ。どういう暴力かというと、お猿さんの首根っこを押さえつけようとするね。で、それは私が呼吸を見る、主体が客体を見るっていうようなものが呼吸瞑想だと誤解するんだったらば、もうそうするしかないわけ。なぜ、主体っていうのはもうピョンピョンピョン飛び跳ねてしまうからね。で、その主体が呼吸を見続けさせるためには、主体をもう首根っこ押さえるしかないじゃないですか、ね、お前動くなよってね、絶対動くな、絶対動かないで呼吸を見続けろって言うしかないじゃないですか、ね、絶対動かないでね、サンカーラを見続けろとかね、絶対動かないで体の感覚を見続けろってやるしかないじゃないですか。それ苦しいに決まってるのよ、ね、苦しいに決まってるんですよ、ね、で、そうやってるうちに苦しいのと同時に疲れてくるので、疲れてくるじゃん。そうですよね。これってやるんだから、これは疲れるの決まってるでしょ。で、だんだんだんだん元気がなくなってきちゃって、元気がなくなっちゃって、なんか精気がなくなってくるってね。で、精気がなくなって、お猿さんも精気がなくなってくるから、あんまりぴょんぴょん飛び跳ねなくなっちゃって、で、お猿さんがあんまり元気なく飛び跳ねなくなると、なんかの瞑想進んでんじゃないかって、まだ誤解する。そんなの進んでるわけじゃなくて、お猿さんが病気になってただけでしょって話になったわけね。で、そういう話では全然ないんですよ。だから、結局私らは誤解してたのね、瞑想っていうものを。だからお釈迦様がアナパナサティスッタでビクは、ね、森の中へ行って、ね、木の元に座って、でマインドフルネスを確立して、でそれで呼吸を見て、短い息だったらば短いと知って、長い息だったら長いと知って、息を吸ってるならば息を吸ってると知って、息を吐いてるなら息を吐いてると知ってって、そう書いてあると、よし俺が見るぞってなったじゃないですかね。あれは違うのよ、全然違うの、本当に。 あれを俺がやったらダメなのよ。で、実際我は俺じゃないんですよ、ね、だって俺はできないの、そんなことは。俺はお猿さ、俺はお猿だから、アイアムマンキーだから、ね、そうじゃなくて、あれは何のためかって言ったらば、これを発動させるためだったんですよ、もう一つの私を、ね、だけども私はそれが見えなかった。でも最後の最後の最後になって、これが正体を表した。いつ他のものが全部消えた時に、他のものが全部消えたのに、でも我々は全部消えたってことをきちんと意識できる午前3時に。それはなぜ、これがいるからなんですよ。そういう話なの。じゃあこれは最初はいなくて最後になって出てきたの、そんなことないんですよ。最初からなんですよ。最初に呼吸を見ている時から、実は呼吸を見ているのはこれだったの。だからアナパナサティ、マインドフルネスは主体が客体を認識するってことは 100% 間違っているわけ。 100% 間違いです。いいですか。マインドフルネスっていうのは主体が客体を見ることではありません。違うの。そうではなくて、マインドフルネスの主体っていうのは、今までの自分ではなくてこっちの方だから、そういう話なんですよ。となったら、禅とマインドフルネスの正面衝突が非常に豊かな未来を生むでしょ、ね、正面衝突したから、禅からのツッコミは何でしたっけ。マインドフルネスっていうのは主体と客体が見るものだからくだらないって話でしょ。ってことはどういうことかというと、もうそこにヒントがあるじゃないですか。主体が客体を見るのがマインドフルネスではないってことですね。ですよね。で、そしてマインドフルネス側からのツッコミは、禅さん禅さんね、あなたがその在前提としていること、それどうやって本当に納得いくんですかって話がね僕はね、あなたは最初から完全であるとか、ね、あなたも最初から埃の世界を出てるからね、だからもう掃除しなくていいんだとかね、そんなこと言われたって、どうしてそう言えるんですかってなかったじゃないですか。でも今は全部それが証明されたでしょ。ですね、午前3時に。だから午前3時に全部が変わった。私とは誰か、私とは二重構造をしている、二重構造をしていない限り午前3時を認識することはできないから。そしてこのもう一つの私っていうのは、今までの私とは違ってで、それが最初から最後までマインドフルネスの主体であったってこと。最初からですよ。最後はもう当然そうなんだけども、午前3時って最後は当然そうなんだけども、最初からね、最初からですか。それがポイント。だから禅によるマインドフルネス批判っていうのはそこで全部消えました。消えたよね。禅によるマインドフルネスのキーポイントは、主体が客体を見るようなもんだったら思いに過ぎないでしょっていうね、話だから。だからもう我々は分かるわけね。マインドフルネスっていうのは思いではないです。思いではない。思いっていうのはその一重構造の私のシンキングだから。で、マインドフルネスっていうのはその二重構造のもう一つの私の認識作用だから。そういう話ですね。で、そうするとこのが分かれば、この今まで普通にマインドフルネスをやっていた人たちができなかった点、一生懸命呼吸を見ようとしてもできなかった、一生懸命とらわれのないように、好き嫌いのないように、平静さでね、ありがままにってね、散々やってできなかった、当たり前ですよね。今普通の私がそんなことできるわけない。私は好き嫌いそのもので、とらわれそのもので、認知の歪みそのものなんだから。 アルバムになんか見れるわけなくて、でも今マインドフルネス主体がこっちだって分かったら、もう当然それは成り立つわけね、全部と。そうでしょう。だから日本マインドフルネス学会が定義しているようなマインドフルネスが全部そこで一瞬で成り立っちゃうわけ、何のこうあれもなしに、ね、平成さんも一瞬で成り立つ、そしてサンカーラが浄化されるっても一瞬で成り立つ。なぜ？サンカーラは自分ではないから、ね、だからサンカーラを少しずつきれいにしようっていう話ではなくて、一瞬でサンカーラっていうのは幻だって見えるから、そういう話ね。だから一瞬できれいになるっていうことですね。ですか。で、だから禅からのツッコミを受けたマインドフルネスのそういう弱点が全部解消される。そして禅の方は、禅の唯一というかもう決定的な弱みだったこういうことだからっていう、これどうして根拠かどういう根拠でそう言うんですかっていうのは全部今根拠かを持ったわけなのね。ですか。このもう一つの私っていうのは当然完璧です。当然全ての汚れを超越している。当然もう今ここで完璧だから、これからどっか行く必要なんか当然ない。で、これは、もう全て自由だから、これからなんかいろいろ工夫しなきゃいけないよねって話ではないのね。だから修行とか、これを修行でもこれを何とかしてやろうという話だけど、そんなことは一切する必要がないのね、こっちは。でもそれは完璧なんだからってね、完璧、ただそういうふうになってるって話ではなくて、本当にそうなってるって話なんですよ。本当にそれを実感できるって話なの。わかります？どうやって？禅があれほど嫌ったマインドフルネスによって、ね、だから禅はマインドフルネスによって救われるし、逆にマインドフルネスも禅によって救われる、ね、なぜそのこの間違ったマインドフルネス、今までのマインドフルネス理解、主体が客体を認識するというようなマインドフルネスは、あれはマインドフルネスじゃなかったよねっていうことが分かって、だからお互いがお互いを徹底的に批判することによって、お互いがお互いを救い合ったっていう、そういう話になるんですよ。わかります？ね、で、まあこれあと連続ドラマ2話をガガッとまとめちゃうと、さっきも言ったように、これは最初から2話連続を作るつもりはなかったんですよ。1話完結のつもりだったんで1話完結の ドラマのはずだったんですよ、ね、それで主人公がいて、主人公がマインドフルネスに観察することによって汚れをだんだんだんだんきれいにしていって、それでその汚れの世界を出ようよねって、そういう話だったんですよ、ね、でところがやってるうちに、そのクライマックスの時に、そういうものが全部消えてもそこで残る意識っていうのがあって、でそうすると登場人物が一人だったのが、一人が二重人格になってきちゃってなんか二人になっちゃったんですよ、登場人物が ね。だからキャスト、一番重要なキャストがに変更があったわけなんですよ。変更があったわけ。そしたらこのドラマとして続けるわけいかないじゃないですか、ね、だからそこで一旦打ち切ったわけ、ね、そしてだけどこのままじゃいかないから、新しいドラマを作ったわけね。第2回目のドラマ、最初からそんな第2回目のドラマ作るつもりはなかったんだけど、ね、でそしたら最初から登場人物は2人いて、そしてその 第1話のクライマックスで起こった出来事に基づいてるから、だからあなたは、ね、2人目の、もう一つの私の方、だからあなたは最初から完璧なんだよ、だからあなたは全てをの汚れを超越してるんだよ、だからあなたはもうそこで、完全だからどっか行く必要もないんだよっていうようなこと、だからあとはこうすればいいんだよっていうふうに第2話が始まったわけね。でところがこれを残念なことに第2話だけしか来なかったのね、東アジアは東アジアはね、だから分かんなかったんですよ。でそして今第1話がの方がようやく遅れに遅れてきたんだけども、でも第1話も完璧な第1話じゃなかったんですよ。第1話の前半部分ぐらいしか来てなかったんですよ、ね、そうでしょ、だって主体が客体を見るっていうぐらいのマインドフルネスがなかったじゃないですか、この間。そしてだから今本当にこの23年間、まあ、ポストオームの時代ですね、ポストオームの時代に起こったことは何かっていうと、私らがずっと見続けてきた2話連続の第2話をしか見れなくて、なぜこの第2話がこういきなりこう始まるのか分からなかったわけね。皆さんだって 2話連続の ドラマの2話だけしか DVD なかったって、そうなるでしょ。非常にフラストレーションで結局分かんないじゃないですか、どういう最初の誰と誰とがね愛し合って誰と誰憎み合ってるか全然分かんないわけね。フラストレーションの塊になりますよね、2話しか見れなかったら、ね、でそれが我々の状況だった。でそこで1話が来たんだけども、だこれ1話まだ完璧じゃなかったんですよ、一番の前半しかなかったのね。前半しかなかったの。だからこの23年間には何があったかっていうと、まあ、23年の前からこの 第2話の DVD はあって、それをずっと見てきたわけで、フラストレーションの塊だったわけ、ね、でそれで第1話の DVD が来たんだけども、前半しかなかったんですよ。主体が客体をマインドフルに観察するとか、平静に観察するとか、とらわれなしに観察を評価するところなしに観察とかね、で頑張って頑張って頑張って全員絶滅、討ち死にしたわけじゃないですか、全員討ち死にですよね。いや討ち死にしない方がおかしいんだもんよ、これはだってできるわけないんだから、こんなことは、ね、でできるわけないことをしたから全員討ち死にして、でその時にでも討ち死にせずになんとか生き残った人がいて、で最後までやって、最後までやった時に初めてマインドフルネスの主体っていうのはこの俺ではなかったよね、マインドフルネスの主体っていうのはもう一つの私の方だったよねってことに見えてきて、でそれでそれが見えたのはなぜかっていうと、その人は第2話を実は見てたからなんですよ。わかります？第2話の DVD を見てフラストレーションを感じていて、でそれで第1話を見たけども前半部分しかなくて、ね、でこの第1話の前半部分と第2話がどうつながるのか分かんなくて、でもそれをやっていくととうとう第2話の主人公が第1話の後半のクライマックスの部分で突如して出てくる、ね、突如として出てくる、どういう人として、午前3時の状況を認識できる人としてですか、ね、突如として、でそれはもうちゃんと理屈、きちんとマインドフルネスを重ねた上でこの人は出てきたから、もうただ勝手に信じてる相手ではないんですよ、ちゃんと抑えて出てきた人だからね、分かるわけ、あこういう状況で出てきたのか、そしてこの人は一体誰なのって言ったら何のことはない第2話の主人公だったわけなんですよ。 それ誰ですか？観自在菩薩ですね。観自在菩薩ですね。観自在菩薩。ね、まあまあこれいろんな言い方当然できますけれども。だからでそうなった時に、我々はようやくいろんな今までの謎が全部解ける。なぜ日本の大乗仏教や禅がずっとフラストレーションを抱えてきたのかも分かる。そしてなぜ、普通のマインドフルネスが全然うまくいかなかったのかも分かる、ね、そしてなぜ、テラバタでも普通の午前6時に認識できるよねっていうようなところから何も生まれてこないってことも分かる。やっぱり午前3時に認識できるよねって言い切ってくださったから、そこで初めて何かが動き始めたわけね。だから私も午前3時に認識できるよねってパオセイドが言うと思ったから言ったわけじゃ全然ないんですよ。で午前3時は午前3時もなんて知るわけないじゃん、そんなものは。午前3時問題なんて知るわけなかったんですよ。ただ西洋に言われるままにただテラバのオーソドックスなサマタヴィパッサナをやってただけで、やってた果てに最後の状態になって午前3時状態になって、で午前3時状態をお前認識しろって西洋に言われて、西洋ちょっと待ってほしいんだけど、これ認識しろってあなたおっしゃるけれども、これ認識しろってこれとんでもない話ですよってねっていうことはもちろん言わないんですけども、言わないし今でも言わないんだけども、でこれとんでもないことが起こっちゃったってことは分かって、でその整理に、あれがまあ2004年ぐらいだったから14年かかっちゃったって話で、まあまあ最初から一本始めた当時からこの話はずっとしてきたけども、まだ全然荒いね、荒っぽい話で、で以前ね、青空としての私なんて、青空としての私で一体どのぐらいの意味だったのかよく私も今はよく分かんないんだけども、だから青空としての私ぐらいでちょっと理解するのはちょっと無理だったよねっていう、まあ、話ね。でそれが青空としての私からダイゴスとしての私になって、ね、この世界に所属していない私になって、ね、で午前3時を認識する私になって、でそしてそれは生死の問題にあれすれば、今までの私っていうのは生まれて年と病気になって死んでいく私ですよね。生老病死の私ですね。そしてこっちは最初から生まれてもいないわけね。生まれてもいないから死ぬこともないわけね。ですか。で、そういう私が二重構造としてある。だから当然私のこの肉体なんて年とって病気になって死んでいく、消えていくわけじゃないですか。で、皆さんの肉体もみんなそうですよね。だけども同時に死ぬ、生まれてもいないから死ぬこともない、そういう私でもある。でこれは全然おとぎ話でも何でもなくて、もうすでに一方案の人が経験してるけど、まあ私も自分の父親の時にそう思ったけども、まあ、父親は確かに肉体は心肺停止したわけね、止まってるわけね。だけど父親の肉体が死んだってことと父親が消えたってことは全然違うことだよねっていうことが、これ本当にこれ理屈じゃなくて本当に全然父親消えてないじゃんっていうのは本当にそう感じたんですよ。最初に父親 あの遺体に見たときにね。でもう一つ、もうちょっともう一つ前に私のおじさんね、おじさんというのは母親の弟なんだけども、のおじさんの遺体を見た時も本当に全く同じ感じをして、おじさんはね本当に結構ハンサムな人で、だけどまあ結構、まあ、苦しんだんだけどね、 病気でね、でまあ病気で苦しんでる時にお見舞いも もちろん行ったんだ、行って、で今あの自宅に戻されて、もちろん死に化粧して静かに座ってて、なんか非常に豊かなものを感じて、 もう明らかにこのおじさんは肉体っていう、これもう単なる最後のこれは苦しみに過ぎないじゃないですか、こんなものはね。まあ健康な時はいいけども、どうせこんなのここが来ないと、ああだよ、どんどん痛みになるに決まってるわけですよね、この我々の肉体っていうのはね。だから肉体っていう苦しみからようやくこの人は解放されたんだな。だけどそれはおじさんが消えたって話では全然なくて、なんか非常に豊かなもの、つまりこの我々は生きている時はこの2つが同時に混在しているわけね。生まれて年取って病気になって死んでいく私と、生まれてもいない死ぬこともない、これが混在している。だけど肉体が死んだ時はこれだけになるんですよ。でしょ。だこっちはもう消えるんだからね、消えるんだからね。これはもう消えちゃうんだから。でこれは当然見えないですよ、当然見えないですよ、見えないけども我々はそれを感じることができる、本当に。でこれは結構みんな一方案の人、我々ぐらいだともうと、まあ、親がそういう年代になってるから、ね、次から次へと皆さん お母さん亡くした、お父さん亡くしたってね、次は次へだったけど、みんな大体同じようなことを言ってますね。まあ、お父さんやお母さんのこっちは生まれた年取って病気になって死んでいく、そういうお父さんお母さんは確かに消えたけども、だけどもこっちのお母さんお父さん、生まれてもいない死ぬこともないお父さんお母さん、これはだから死ぬこともないんだから死ぬこともないんですよ、本当に。だから消えもしないんですよ。でそれを本当に感じることができるっていうか、あのお葬式で何をやってるかっていうと、そのことしか言ってないのよ本当に。あの曹洞宗のお葬式の、ね、お経にはそれしか書いてないわけ。皆さん消えたと思ってるけども実は消えてないんだよってしか書いてないよ本当に。これは嘘じゃないよ。あの他の宗派もみんな同じですよ、ね、だけども今まではそれはなんとなく単なる慰めとしか思えなかったんですよ、ね、だけども今我々は慰めじゃなくてこれ本当だよねって本当に感じることができる。あ、もうちょっともう終えますけどもね、そういう話なんですよ。そのマインドフルネスと禅が正面衝突するっていうことは、そしてそれが2夜連続のドラマが完結するっていうこと ね。でそしてそれが生まれてもいない死ぬこともない私を感じるってことで、ね、そしてそれがマインドフルネスっていうのは一体どういうことなのかも分かるし、禅によるマインドフルネス批判というのが、ピント外れだったんだけども、外れだったのがあの批判ものすごく大事だったんですよ。本当のマインドフルネスを知るために、主体が客体を見るようなマインドフルネスであってはいけないよねっていう、それ本当にその通りなんですよ。だから禅の批判は正しかったんですよ。正しかったわけ、ある意味、ね、だけどもでそうすることによって我々は本当のマインドフルネスを知ることができた、ね、だから禅の批判はあれはあくまで偽物のマインドフルネス批判であって、であの批判によって偽物は消えて、でそれで我々はようやく本当のマインドフルネスを知ることができた。そしてその本当のマインドフルネスは実は、こっちのテラバダの方にもでもはっきりあんまり発揮してなかったわけ、ね、でだからこれによってこのテラバードの方も救うことができるし、でこれによって禅が今までいきなりこうこうこうだからっていうね、大前提、いきなりなんでそういう前提をいきなりするんですかっていう話が全部我々は実感を持って体験できるって話になって、そういう話なのね。だから双方、うん、納得がいく。でそういうことが今あの禅とマインドフルネスが正面衝突を起こしたこのポストオウムの時代にようやくそれが、だからまあポストオウムの時代、1995年3月20日から2018年7月6日までですね、この間の X デーの日まで23年間続いたんだけども、その間にこの衝突が起こって、だってそう衝突起こりますよね。禅というのはだってずっと 日本の瞑想を引っ張ってきたエースだったわけで、でポストオムの時代になったらマインドフルネスが入ってきて、マインドフルネスがまあほぼエースの座をね掴んだですもんね。だから新旧のエースがぶつかり合ったわけですよね大物同士がぶつかり合ったんですよ。でそしてそれが本当に全部見えて、でそれでこの間7月6日を迎えて、で7月7日以降ポストポストオムっていう新しい時代を迎えたんだけども、でその時をのリードする考え方はこの考え方ですね。ですかね。でそれすればもう我々がやってるのはもう禅でもないしマインドフルネスでもないけども、同時に禅でもありマインドフルネスでもあるっていうね、そういうことですね。でこれを今やってるのは本当にここだけです。日本でもここだけだし、東アジアでもないです。これから東アジアの私の韓国の友達とかを説得しにはしますけどねどうなるか分かんないんだけどね。はい。でね一応ねこれで大体全部整理ついたと思いますよ本当に。でだからあとは瞑想っていうのは全部もう一つの私がやるもんだよね。マインドフルネスもそうだよね、慈悲の瞑想もそうだよね。だから全てのコツは向こうへどうやって飛ぶかっていう話ですね。はい。これについてはね今後また話していきます。今お盆精神の中で結構ホットな話題になってますけども、あ、やっぱり天気予報正しかった。すごい、ね、朝あれだけ晴れてたら午後降るわけないよねと思ってたんだけども、確かに降ってきた。はい。じゃあここまでにします。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
仏道無常
세간조